それではコリント人への手紙第1の10章を開いてください。コリント人への手紙第1の10章を開いてください。午後の礼拝で一節ずつこの順番に見ていきますが、今朝は13節に注目します。10章の13節に注目します。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいますとあります。非常に有名な御言葉ですが、この10章の中ではコリントの人たちにイスラエル人の荒野の旅ですね、これを教え始めていました。で、その中で彼らがエジプトから出たにもかかわらず荒野の中で滅んでしまった、死んでしまった、これを教訓にしなさいと話しました。そしてなぜかと言ったら、今世の終わりに望んでいるからだと、この11節に書いてますけれども、そのように言ってます。世の終わりにはこの数々の困難や試練、また誘惑が襲ってきます。で、なぜかと言いますとですね、アダムが、世の始まりの方ですが、アダムが罪を犯して世界に罪が入ってきて以来ですね、その罪や悪いこと、この不法が世の終わりにおいて積み上がっているような状況ですね。そして悪魔も最後のあがきですね、あがきをして神に歯向かっていくわけです。そしてイエス様が戻ってこられて悪を滅ぼして、神の国、正義と平和に満ちた神の国を打ち立ててくださるわけですから、その光が来る前に、先ほどアドベントの話をしましたけれども、その光が来る前に、直前に生きていくキリスト者に励ましを与えているのがこの箇所なんですね。この13節で、試練にあっても神は真実な方なんだよと、その試練の中でも神は真実な方なんだよと、こう裏切らない方、失敗しない方なんだよということをおっしゃって話しているわけなんですね。もう私たちの人生の中でまだイエス様が来られてませんから、試練というのはつきものなわけですですね。で、ここにおられる方のほとんど全員がですね、人生の中で試練または苦しみがあったから主を知ることができたんではないでしょうか。どうでしょうか。うなずいてますね。大きくうなずいてますね。いや、私特に問題なかったけどイエス様信じたんだっていう人いますか。そうじゃないですよね。詩編にこう書いてあります。119編の71節で、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びましたと、こう言ってるわけです。世の始まりの時は、天と地を神が作られた時は苦しみは存在していなかったんです。人が罪を犯して苦しみが世界に入ってきましたが、それでもですね、神はご自分を知らせるために積極的にそういう試練をお持ちになっていく、用いていくんですね。そのことによって私たちが神に言われることに信頼して従っていくことができるようになるためです。実は罪を犯す前からですね、人はある意味で試されていたんですね。善悪の知識の木が園の中央にあって、その木から実を取って食べたら死ぬという言葉を神はアダムに語られていたんです。それはなぜかといったら、自分が神に言われていることに聞き従うかどうか、これによってですね、神と人との関係のこう本質がそこにあるんですね。神の言われていることに、はい、分かりましたということで、それに聞いて生きていく、これが命なんですね。だからそこに、 このはっきりとさせるためにその善悪の知識の木という試されるものがあってですね、でそれではなくそれに触れてはそれにを食べてはいけないというですね、いうことを神様がおっしゃられているわけです。で今も罪が入ってきてしまいました。でその中で苦しみがあるんですが、なおのこともですね、それをその逆境の中にあっても神を信頼してこの方の言われることに聞き従うことができるように、まあ、時にその苦しみを用いられるわけなんです。アラノの旅をしているイスラエルについてモーセがこう言いました。申命記の8章の2節ですが、あなたの神主がこの40年の間アラノであなたを歩ませらせたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであったと。これが大事ですね。心の内にあるものをその苦しみの中でこの知るためであると。その何があるのかっていうのは、実際に何にもない時っていうのは分からないものが、そういうことが出てくると分かるわけですね。例えば神を私は信じます、言われることを全て聞き従いますと言ってもですね、水が不足して喉が渇いて食べ物がないっていう時に、聞き従ってるかどうかっていうのはね、本当に試されますね。で神はですね、でも毎朝マナを与えてくださいました。まあ、白いせんべいみたいな感じですよね。ちょっと甘めの。でそれを与えてくださって、で毎朝与えるよって神様が言われて、で特に安息日は仕事をしてはいけないですから、その手前の金曜日に、2日分のを与えるって神様がはっきりと言われていたわけですね。でその神様の約束真実を毎朝取りに行くときにですね、このマナを取りに行くときに彼らは知ることができていて、また泉に導いたり岩から水を出して飲む水をくださってですね、でその時にですね、人はこの何て言うのかな、試されるわけですよ、心の中にあるものが。ででもその時に、あ、神がそう言われていたのだからといって信じて待っていて、そして従っていくということを、こういう付き合いをですね、この神様持ちたいと願っておられるわけなんです。でこの違いをイエス様が、この弟子たちに対して、2つの例えを使って、この岩の上に建てた家と砂の上に建てた家の例えを使ったわけなんですね。でその時に洪水というのが試練だとしますね。洪水がですね、まあそういう感じですね。洪水というのは試練というか困難というか、まあ、いろんな、そうですね、聖書には軍隊が押し寄せる時にも洪水という言葉が使われますし、で洪水が来た時に、じゃあ一体どっちなのかと。で神の御言葉を聞いて行うものはですね、岩の上に建てた家のようであると。で聞いてるだけで行わないものは、この砂の上に建てた家のようであると。でその時にはっきりとどうなのかが分かるわけです。でペテロも世の終わりに際してこうなんだっていうことを第一の手紙でこう言いました。1章の5節から7節ですが、あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでます。今しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価である。イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらしますと。さまざまな試練が終わりの時に際してあるのですが、信仰が火を通して精錬されていく金より、金のように、いや金以上にですね、純化されていく、清められていって、その信仰によってイエス様の現れの時に称賛と栄光と誉れが与えられるんです。試練ってね、とっても不思議なもので、信仰がいかに神の恵みによる賜物かどうかということが分かってくるんですね。普段の時に、なんか私ちゃんとできるかしらとかって言ってこう悩んでる、この人がですね、試練に実際に会った時になぜかますますですね、 その神様を信頼して喜んで平安の中にいるっていうことがよく起こるわけですね。まあ、ちょうどオリンピックの選手がですね、準決勝決勝とつなっていくとですね、強豪の相手に対してこれまでも見せなかったプレーを見せていくみたいなね、嘘っていうような、こう監視を驚かせるようなことがあるじゃないですか。困難な状況だからこそ自分に与えられている能力が一気に出てくるわけですね。同じように試練に遭うからこそその信仰の賜物が発揮されてですね、その進化が発揮されて、神の恵みによってその人が立っているっていうことがですね、その自分の力ではなく神の恵みによってその人が立っているということが明らかにされていくわけなんです。で、試練はまた、信仰を持っている人を成長させます。試練や困難があるからこそ忍耐を働かせて成熟へと向かいます。ヤコブの一書の2節から4節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。ね、試練に遭ったらこの上もない喜びってできます？ね、これね、思いなさいっていう言葉が大事で、義と認められると同じ、確かギリシャ語が使われてるんですよね。全然罪人なのに恵みによって正しいとみなされるわけで、罪を犯したことないってみなされて、それ恵みなんですよね。実際そうじゃないから。と同じように試練っていうのは悲しいものですよ、辛いものですよ。いや、試練大好きって言ったらこれやばいですね。そんなことないですね。この上もない喜びとみなしなさい。そうじゃないんだけどそう思いなさい。で、理由言ってんですね。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。いや、忍耐は欲しいんだけど信仰は試練はいりませんって言ったら、それは矛盾してるんですね。試練、忍耐っていうのは試練があるから生まれてくるんですね。そしてその忍耐を完全に働かせなさい。ここ大事ですね。フルに働かせる、今の言葉で言うとフル、ね、英語ね。で、そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。これはね、完璧な人って意味ではないんですね。完全とかっていうのは十分に成熟したって意味です。成熟した大人になりたいと思いませんか、信仰的に。で、これはね、試練に遭うと、このなんですかね、そこに神がおられると信じて、ね、信仰をその十分に働かせて忍耐していくと、培われていくものなんですね。まあ、最近私が個人的にちょっと頭の中にあるのは筋トレなんですね。ちゃんと自分も腰痛と頚痛、腰椎と頚椎がですね、ちょっと弱いっていうか痛めているので、これはもう根本的に体幹とかですね、筋肉を鍛えていかなければいけないのかなと思ってます。で、面白いことに自分の知っている牧師さんがですね、筋トレやってるっていうのを知り始めたんですね。でね、ある牧師さんは筋トレの時に大事なのは、自分が今簡単にできる負荷より少し重い負荷をかけることなんだということですね。簡単にやってたらそれ筋トレにならない、成長しないんですね、筋肉は。でね、もう一人の牧師さん、そうですね、この興味あるからかな、なんかね、牧師さんがね、フェイスブックで写真でさ、3種類のダンベルをね、並べてるんですよ。5キロ、10キロ、30キロのダンベルが並べられて、まあ、これが変遷なんですね。彼が、初めは5キロから始めたところが、だんだんと10キロを持つようになってですね、10キロも結構簡単にできるようになったから30キロですね。で、今は30キロでやってるみたいで、礼拝の後になんかやるみたいなんですけどね、面白いですね。家に帰ってからやるらしいんですが、日曜日に。でですね、筋肉が成長するのは必ずややきつめの負荷が必要になってきて、これがね、霊的に同じなんですよ。私たちは神を信じているんですが、神への信頼が上がるというのは今までの経験では想定できなかったことが起こるときに、それは自分では理解ができないから信仰を働かせるわけですね。そして忍耐を持って働かせるわけです。で、そうすると引き上がっていくんですよ、神への信頼が。で、そして神が真実な方であることをますます確信を深めるんですね。で、この神との関係はかけがえのない財産です。次に似たような困難が起きても主は助けてくださると体で覚えているというのが大事ですね、これね。 で、これアブラハムがその典型例ですが、アブラハムがカナンの地に来たばっかりの時は飢饉が起こってですね、エジプト行っちゃったんですよ。で、エジプトでいろいろ大変な思いをして戻ってきたっていうぐらい信仰は未熟だったんです。ところが彼はその度に神様の真実を見ることができるようになって、そしてイサクがもう十分に十分に育った時にですね、ただ一人のあなたの愛するこのイサクをですね、こう全焼の生贄として捧げなさいとこう言った時にですね、黙々と淡々と準備をしてモリア山に行くんですよ。神の示された山に行ったんです。そこに疑いがなかったんです。で、一足飛びにそこに行ったんじゃないんですね。で、大体ね、この牧師の誘惑っていうか説教者の誘惑っていうのはですね、こういうところを取ってですね、皆さんね、このアブラハムのように全てを捧げてね、こうやりましょうって、全てを捧げて、大事なイサクも捧げるぐらい、もっと悪いね、悪意の持ったね説教者だとね、今持ってる皆さんの大事なものをね教会に捧げましょうとかね、なんかって、皆さん勝手にね今作り出しましたけど、説教ね、騙されないでくださいね。こういう、いや、そうじゃないんですよ。そうじゃないんです。神は真実な方でですね、恵みがあり、その真実を知っていくから、さっき言った5キロのダンベルじゃなくて、いきなり30キロ無理だけど、5キロのダンベルから10キロ、そして30キロと、この成長させてくださる。で、その時に必要なのが試練なわけなんです。で、本文のこの10章の13節に戻りますが、試練という言葉ですが、実は英語の聖書ですと、誘惑と訳されてます。テンプテーション、トライアルっていう言葉は使われてないんですね。テンプテーションに訳されてるんです。で、だからあなた方が経験した誘惑は皆人の知らないものではありませんということで、これね、どっちも訳は正しいんです。ギリシャ語の、ペイラスモスっていうのは、ペイラスモスか、まあちょっとすいません、発音はどうでもいいんですが誘惑とも試練とも訳すことのできる言葉なんですね。文脈に従って、訳すときどっちの言葉を使うかということで、日本語の方は試練というふうに判断し、英語の訳は誘惑の方を使っているんですね。で、この違いはまあ大きいですね。似ているようで大きいです。で、そのね、ちょっとまとめました、違いをね。試練は神がもたらすものです。誘惑は悪魔がそそのかすものです、もたらすものです。試練は信仰が成長するために与えられます。誘惑は信仰をダメにするために、このサタンが持ってきます。試練は信仰を働かせる機会となりますが、誘惑は罪を行わせる機会を作ります。で、ヤコブの手紙の一章をですね、ぜひね、後でね、読んでみるといいですよ。この試練が出て誘惑が出るっていうのは、これ交互に出てくるんですね。で、先ほど試練のところを読みましたが、誘惑もあって、ヤコブはこのように説明しています。13節から15節ですが、誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されていると言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰かを誘惑することもありません。人が誘惑に遭うのは、それぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますと。だから誘惑については対抗の仕方、その対処の仕方が違います。試練は信仰をそれでも働かせるっていうことですね、忍耐するっていうことですが、誘惑は悪魔に抵抗する、立ち向かうということです。罪を犯してそそのかされるわけですよね。けれども、ヤコブは4章の7節で、手紙のですね、ですから神に従い悪魔に対抗しなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと書いてます。だから、例えばエヴァが蛇に誘われた時に、退きなさい、あなたを私に罪を犯すようにそそのかしているけど、そうはさせない、神があなたを裁かれるようにっていう感じでね、この対抗すればよかったんです、立ち向かえばよかったんですね。で、改めてね、本文をじっくりと見ますね。この13節ですが、初めに、あなた方が経験した試練は皆 人の知らないものではないと。人が知らないものではない。なぜかというとね、試練を受けるときって自分だけがこの試練を受けているという思いにさせられます。まあ誘惑もそうですけどね、自分だけが今通っているということなんですよ。なのでその悩みをなかなか打ち明けられないわけですけれども、打ち明けてみるとですね、よう私も実はそこを通ったんだよ、あそこを通ったんだよと、こういうわけですね。で、言ってみないとわからないんです。私も Facebook で自分が耳鳴りがして突発性難聴 で今は、まあ、メニエルっていう診断を下ったんですけども、でそれちょっとこう乗っけたんですよね。そしたらもう私もそうだった、私もそうだ、私もそうだって、もうどんどんどんどん言ってきてですね、私の近しい人でも実は私も耳鳴りになってるんですよとか、耳鳴りがありますってね、こうどんどん言ってきて、全然私も知らない世界だったんですけども、もう全然人に知られないものではないということが分かりました。預言者エリアのことを思うんですね。預言者エリアはバールの預言者と対決しました。祭壇に、この、生贄を備えてですね、で、天から火が落ちてくること、こっちそれを持って答えてくださる方が本物の神であるということで、バールの方の預言者はいくら言っても何も起こらなかったけど、エリアは祈ったら天から火が下ってきて焼き尽くしたわけですね。それでバールの預言者を殺せっていうふうにエリアが言ってですね、人々がこの死刑にこの処罰したわけですよ。そしたらですね、イゼベル、この黒幕ですよ、このバール信仰をイスラエルに持ってきたもうドン、もう一番はこのアハブの、この妻であるイゼベルだったんです。イゼベルかイゼベルだったんです。で、お前を殺してやるとかって一言言ったんですよね。そしたらね、こんなに勇敢なエリアがもう何日も何日もかけて、遥か遠くのシナイ山まで行ったんです。カルメル山の北イスラエルのところからね、シナイ半島のシナイの山、シナイ山なんて遠いよ、超遠いよ。途中で私を殺してくださいとか言ってたけどね、見つかりがやってきてね、飯食ったらちょっと元気になってね、で元気になったらまた走っていくんだよね。でそこでシナイ山に行ったら、で火は来るわ風は来るわでね、でもそこに主がおられなかったと。で主はかすかな細い声で聞いてきたんです。お前何やってんのここでってさあエリアがですね、私は万軍の神主に熱心に仕えましたね、もう神様本人に言われてるのにね、もうなんか違う人かのようにね、しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨てて、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りました。ここですね、彼らは私の命を取ろうと狙っています。私一人だけが残った、これなんですよ。ところが神様が、何言ってんのって、お前ね、次にこれやりなさいって言ってね、こう指示を与えた後に、しかし私はイスラエルの中に7000人を残して、7000人もいたんですよ。バールに膝をかがめなかった者たちが7000人いたんです。一人になってしまって思い詰めてはいけないっていうことですね。ここから分かるのは、人に知られないことはないんだよこの試練というのはっていうことです。試練にあっている時に打ち明けるっていうのは大事ですね。で私たちはその分かち合っていくときに、共に私たちがいるんだ、一つなんだということを知っていくことになります。第一コリントの12章の26節に、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しむとあります。そしてですね、苦しみというのは慰めを知っていくとても大事な過程です。神が慰めの神なんですね。まずで人々が苦しみを通して神の慰めを知ります。でその慰めをもって人々に仕えていくことができるんです。でこれ長いんですが、コリントの第2ね、 今第一開いてるじゃないですか。第二の一章をねちょっと開いてみてください。3節から6節までね読んでみます。コリントの第一ではなくてその次の手紙ですね、第二の手紙の一章の3節から6節までを見てください。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難が溢れているように、キリストによって私たちの慰めも溢れているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくださいます。わかりました。この苦しみに遭っている時に神からの慰めが与えられるんですが、なんで苦しみに遭っているかというと、究極的には同じように苦しみに遭っている人を慰める働きをすることができるようになるためです。自分がその苦しみを受けている時に、同じ苦しみを受けている人こそが慰めることができます。やっぱりこう難しいですよね、その苦しみを通っていないとその人を慰めることは。よく苦しみを通った人で、言われるのはね、英語だとね、英語でいいから I know, I know, I know ってね、私は知ってるよって言われるの一番嫌だって、あとねアドバイスが多くなるんだよね、苦しみを受けてる人に。ちょうど呼ぶの友人シンドロームって呼んでもいいかもしれませんけども、必ずね分かってないくせに分かったような感じでいろんなアドバイスをあげるんですよ。いろんなことに言いますよね。チャックはよく言ってますけども、これ本当自分もそう思いますが、子育てをしたことがない人が一番アドバイス多いんだよね、子育てについて。で、自分が子供を持ったら、言葉がなくなっていくんだよね。私は牧師になる前は牧師はこうだああだとかって言ってたけど、牧師になってからですね、初めてその牧会もどきのこと始めてから、全ての宣教師と牧師をね尊敬することができるようになりました。なぜかって言ったら、その苦しみに慰めがあるからなんです。で、その慰めのミニストリーを、慰めによって仕えていくということができるようになるため、ずっと結構ね数週間宣伝しているI still believe ですね、君といた108日という映画は、これネタバレしちゃうので詳しくは言えないんですけど、それが大きな、目的になっています。そのなぜがんで苦しみ死んでしまうかで、生前に彼女は言うんです。このことを通して多くの人に慰めを与える、救いを与える働きができるようになるためだ。で、事実無数のっていう言葉を使います。もう信じられないぐらいの同じところを通っている人たちが慰めを受け、また救いが与えられたわけなんですね。このような働きをすることができるために、だからなんで私はこの苦しみを受けているのかって、結構ですね、この慰めのミニストリーをするため、慰めの働きをするためだっていうことをね知ることができます。で、次に、本文に戻りますね。10章の13節、神は真実な方ですとあります。で、試練を受けている時に、なんで神様ってこうなっちゃうわけですね。真実さを疑ってしまうわけなんです。なんか意地悪してるっていうか、なんか真実じゃないじゃんとか、いやでもそうじゃないんだよって、神は真実な方で、これ2つの理由を挙げます。なんで試練の中にあっても実は真実な方なんだよっていうことを言うんですね。1つ目はね、あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいませんと。初めから最後まで神はあなたのことを知っておられます。 で、それで試練が起こることも許しているんです。試練が起こっているということは、起こっている最中はね、受けてる、何か自分を疑ってね、本当にお前ね、ちゃんと信じてねえからね、今こうやってちょっと試練を与えてんだけど、テストに受かるかな、こう疑ってですね、こう与えているというふうに感じちゃいますね。でもその正反対なんです。だって最後まで知ってる方なんです。知ってるから、むしろ最後までそれがね、むしろ純金化されるっていうか、そのもっと純粋になって、でね、最後までお前は俺を、私をその信頼しているから、俺も私もあなたを知ってるから、信頼してるから、だから与えるよ。でこれがね、ここで言ってる耐えられない試練を与えることはなさらないってことなんです。初めから分かってるんです。神様織り込み済みなんです。信頼してくれてるから怒ってるんです。すごくないですか。でももちろんその信頼してるっていうのは、その自分が、神様がくださったその信仰の賜物があるからね。だから神様は自信があるんですよ。その与えてる際に自信があるんです。でそれがよく分かるのが、ヨブが受けた試練です。ヨブのことを威張ってるんです、サタンに対して。神がこう言ってます、ね、2章の3節で、お前は、一つ目の試練を与えた時にね、サタンに対して、お前は私のしもべヨブに心を止めたか、彼のように誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっている者は地上には一人もいない。超威張ってるんですよ。誇りに思ってるんですよ。自信があるんですよ。彼はなお自分の誠実さを固く保っている。さっき歌いましたね。主は与え、主は取られる、主の皆を褒めたたえるかな、褒めたたえるべきかなと。お前は私をそそのかして彼に敵対させ、理由もなく彼を飲み尽くそうとしたが。でこのように自信を持っているんです。で最終的にヨブは神様が現れた時に悔い改めましたけれども、それはね、ヨブの弱さだったんだけども、過ちだったんだけども、このヨブはやっぱ神様にいろいろ言ったからね、けれどもね、やっぱり最後まで信じたんですよ。でヤコブの5章の11節でこう言いました。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いだと私たちは思います。あなた方はヨブの忍耐のことを聞き、主によるその結末を知っています。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられますと。慈愛に富んで憐れみに満ちているということを、この皆さんも知っていただきたいんですよね。これ言い換えると、耐えられない試練を合わせることはなさらない。もう知っているから、神の憐れみの中でその試練が与えられているわけです。で次、神が真実であることのもう一つの根拠は、むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。まあ、こう脱出というのは逃げる道も備えていてくださるということですが、で脱出するということは試練が合わないようにしてくれるということですかって思ったら、そうじゃないですか。試練とともに逃げる道を与えてくださっているということなんです。でこれちょっと矛盾しているように聞こえますので説明します。聖書で試練を受けている人たちの姿を見るとまさにこれなんです。ヨセフがお兄さんたちによって奴隷としてエジプトに売られてから、ポティファルというファラオですね、エジプトの王の家臣のところで仕えてきました。すごい主が共におられたって書いてますね。そして祝福されたと、この家臣の家が全体が祝福されてですね、ある時に彼はそうだ、美男子だってハンサムだったんだね。若くてイケメンだったんだよ。でそのポティファルの奥さんが、一緒に寝ましょうってこう言うんだよね。なんでね、ヨセフはね、神に罪を犯すことになると言って拒んだんです。で何度も何度も言ってきて、ある時に誰もいなくて彼女しかいなくなって、物理的に行使したんです。上着を掴んで一緒に寝ましょうと言ったんです。で彼は 逃げたんです、脱出したんです。上着つかまれてるから上着を脱いで逃げていきました。でこれすごいね、あの人間の裁判ってさ危ういよね。この持ってる上着ってさ、ヨセフの方が逃げたってことじゃない、事実は。けれども彼女は自分が無理やり、ね、犯されそうになった、レイプされそうになったという証拠にしちゃったんだよね。でそれを旦那、夫が信じて、彼が監禁させられたんですね。このファラオの、このまあそのファラオの王のところに働いている人たちが、このぶち込まれる牢屋があるんですね。でそこに監禁させられたんです。あれ、せっかく逃げたのに、脱出したのに、ねえ、おかしいじゃない。いやいやいや。創世記の39章の20節にこう書いてあります。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。脱出の道っていうのはね、主が共におられたってことです。主が共におられて、そして主ご自身が逃れの道って言っていいですね。脱出の道なんです。でこの苦しみや悩みを通ったかもしれませんけれども、主は必ず良くしてくださって、良くしてくださるんですね。でヨセフと共におられた神は初めからこのご計画を持っていて、ヨセフによってヤコブの家族が飢饉から救われるように意図しておられたんですね。だからこの監禁を通してファラオに謁見する、ファラオに会うことができるようにさせて、で夢を解き明かして、ファラオの次に権力なるもの、総理大臣にしたわけなんです。でその権力を使ってヨセフはヤコブの家族をエジプトに引っ越させることにしてですね、それで救われてたんです。次、ダニエルの友人を見ましょう。バビロンの王ネブカドネツァルがですね、金の像を作って、で国中の役人がその前にひれ伏しましたが、彼らは拒みました。で彼らは燃える火の中に投げ込まれたんです。しかしだからね、投げ込まれることは免れなかったんですよ。しかしですね、火の中で第四のもの、つまり神々の子って書いてます。これ神の子って訳してもいいですね。エロヒムの子って書いてますから、神の子って訳してもいいし、神々の子でもいいんだけど、真ん中におられたんです。イエス様が受肉する前のイエス様がそこにおられたんです。でこれが逃れの道だったんです。そして火の中から救い出されました。同じようにダニエル自身も、あのイスラエルの神に祈りを捧げたことによって、獅子の穴、ライオンの穴に投げ込まれて行ったんだけど、御使いが獅子の口を塞いでいたと書いてあるんです。試練とともに、ここが大事ですね。試練とともに脱出の道があるということが、こういうことなんですね。神は真実な方だということですね。試練の中でさえが、神は決して裏切ることはなく、その逃れの道であるイエス様ご自身がおられて、そしてその中で助けてくださるわけなんですね。お祈りします。愛する天のお父様、このようにして試練についての道を教えてくださってありがとうございました。今一人一人にある試練、どうぞあなたがこのあなたの真実をその一人一人に見せてくださいますようにお願いいたします。でまだ見えてない時だからこそ、信じる賜物を用いなければいけません。信じるということが必要です。そしてあなたがおられることを信じて行くことで、初めてあなたが喜んでくださいます。主よ、そして本当に熱心に求めてって、信じてって、そしてあなたのこの憐れみを、慈しみ深い方であることを知ることができるようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によって お祈りをお捧げいたします。アメン。では立ってください。